皆さんこんにちは。お久しぶりです。大人の韓国、韓国からの独り言、ノラです。暑いですね。いかがお過ごしでしょうか。本当に久しぶりになってしまいましたが、私は無事1週間の怒涛の日本出張から、戻ってきて、やっとちょっとね、まともに、思考回路が働き出した頃になってきました。金曜日のね、夜の便で、帰ってきまして、夜遅く家に着いて、もうほぼ、土曜日、それから昨日の日曜日はぐったりという感じで、いつものねリズムに戻すために、ゆっくり過ごしました。まずはサウナに行ったかな。荷物を片付けて、適当に片付けて、サウナをねゆっくり入りまして、それからとにかく睡眠ですね。もう本当に体調が良くなかったので、ジメジメと暑い天気というのもありましたし、はい、ぐったりしていましたけれども、今日月曜日からちょっとねまたリズムをつかめてきています。さっきね本当に久しぶりにうとうとうたた寝のお昼寝をしてしまって、とっても気持ちよかったんですけれども、目覚めた瞬間テレビをつけた時に素敵なホームショッピングの、ニット3枚組カール・ラガーフェルトのなんか特別デザインっていうね、大人のニット3枚3点セットで6000円だったかな、すごい激安の、CJ というちゃんとした、ホームショッピングのグループのチャンネルなんですけれども、それをね目覚めてすぐに目に入りまして、思わずそのままテレビのリモコンで注文してしまいました。私何やってるのかしらという感じでね、判断能力が朦朧としたまま、ショッピングホストの方のきらびやかな案内に導かれるように、はい、テレビショッピングをしたのも本当に久しぶりなんですけれども、はい、買い物をしてしまいました。あとですね、今回、出張中に体調を崩さないように、今回はね私は1週間ずっと大阪に滞在していたんですね。で、大阪の中でも特にディープなエリア、鶴橋のコリアンタウンのエリアのねホテル、ホテルの名前が何だったかな、目の前がすぐコリアンタウンなんですけれども、ファイブホテルっていうところに滞在しておりました。で、本当に濃厚な、あとね難波とか道頓堀にももちろん出向いて撮影隊と一緒にね取材をしたんですけれども、超濃厚ハードスケジュールでした。ただ鶴橋のコリアンタウン本当に久しぶりだったので、こんなに変わったのっていう感じで驚きと感激の連続でした。綺麗なね、ファッションをした若い女性が続々とやってくるという姿にまずカルチャーショックを受けて、それから K-POP とか、韓流グッズ、それから韓国コスメのお店が本当に増えているということ、にもねびっくりしました。完全に観光客のためのこうタウンになっているという感じで、昔は本当に、在日韓国朝鮮人の方々、在日コリアンの人たちのための、市場というねことで、昔の名称は、多分朝鮮市場だったと思うんですが、その名残っていうのはもちろんあるんですけれども、もうイメージが完全に変わって、コリアンタウンとしてね様変わりしている、風景にびっくりしましたね。で、いろいろね、コリアンタウンの歴史についても今回取材の途中で学ぶことになって、私が通訳なども兼ねていたので、とっても勉強になりました。で、毎日ね朝から本当に夜遅くまで、取材の連続だったので、取材ミーティング食事、取材ミーティング食事という、もうそのもうエンドレスなその循環だったので、本当にね途中から途中でバテてはいけないという思いで、体力管理をねしっかりするようにちょっと緊張しました。で、韓国を立つ時に針も受けていきましたし、あと、元気な明るい色のネイルもね前日に、サロンに行って塗ってもらって、あとね、出張の時は毎回そうなんですけれども、かなり大量のサプリメントを持っていきます。ビタミン C をはじめとして、 いろんなね、普段摂っている、サプリ、あと野菜不足になるかもしれないので、ビタミン類以外にもクロレラとかね、そういう野菜不足対応のサプリをたくさん持っていきました。全部きれいに飲んできました。あと食事も本当に、適当というか、こうバランスとかね、スタッフさんとみんな一緒に動くので、私のいつものこう菜食中心の食事は無理だなと思ったので、合間合間に、コンビニとかね、ドラッグストアに行って、なるべく青汁であったり、トマトジュースであったり、糖分の入っていない野菜ジュースであったり、あとクエン酸とレモンのドリンクであったり、そういう体調キープできるような、ドリンクを大量に買い込むことと、あと水分ですね。日本は本当に汗をたくさんかくので、水分をずっとね、しっかり補給するようにしていました。で、スタッフさんのこともね、気にかけないといけないので、周りのスタッフさん、韓国のスタッフの皆さんにもそういう形でね、体力管理ちゃんとしてくださいっていう感じで、忙しく、はい、走り回りました。でもね、とても、やりがいのある内容的にもとても有意義な、仕事だったので、ちょっときつかったんですけれども、無理して、1週間頑張ってよかったなと思っています。で、途中でね、鶴橋の、駅のすぐそばに素敵な温泉ランドがあることを見つけたんですね、 Google で。もうね、ホテルの、シャワーではもう絶対この疲れは取れないと思ったので、調べてみると、何だったかな、お風呂屋さんの名前が延べ葉の湯だったかしら、延べ葉の湯、鶴橋駅からすぐのところに、その温泉ランドというか、もう源泉も出ている温泉もあったりして、サウナがね、とてもいろんな種類のサウナがあって、そこが、午前2時まで、深夜の2時まで空いているということを知り、しかもお値段が900円というね、ことを聞いて、一緒に行った、大学教授の先生も、私も連れて行ってというので、その韓国の教授の方と2人で、連日通っていました。で、毎日は通えなかったんですが、滞在中トータル2回、そこに通わせていただいて、かなりね、疲れが取れました。もうお肌もね、スベスベになりましたし、で、その大学教授の方も900円でこのクオリティってすごいっていう風にね、感激していました。で、本当ならそこでマッサージも受けたいねって言ったんですけれども、もうね、予約でいっぱいで、本当に若い女性が多かったのが印象的でした。みんな本当にサウナ活、サウナ女子っていう言葉も日本で流行ってるって聞いたんですけれども、そういう風に健康管理されている方が、サウナを日課にしている方が多いんだなっていうのをね、見て、実感しましたね。本当にサウナが、いろいろあって、施設も本当に綺麗で、お湯の、ね、質も良かったですし、もうとっても、ね、お風呂好きな私としてはもうたまらない癒しの空間で、あれがなかったら、あそこでの2時間の休息がなかったら、ちょっと持たなかったかなっていうぐらいパワーチャージしてきました。あとお風呂上がりにね、美味しいもなかとか、そこをコンビニでは売っていないようなちょっと高級な1個350円ぐらいのアイスクリームを食べるのが、その教授と私の楽しみになって、今日も食べようねみたいな感じで、お風呂上がりにね、フードコートみたいなところでアイスクリームを食べながらくつろいで、12時前に、ホテルに戻って、熟睡するというパターンでね、鶴橋を本当に、隅から隅まで楽しんだような気がします。はい、それからね、滞在中にみんなさんとご一行と、別れた後、私にとってはもうこれが、ぶら下げてある人参だったんですけれども、この、最後のご褒美を目指して1週間走り続けていたんですが、最終日にね、1日だけ娘と落ち合うことに、娘と会って、娘のワンルームで一緒に一泊することになっていたんですね。なので、皆さんを東京ですね、東京に送り出した後、東京の日程は別の方を、手配しておいたので、私は大阪日程だけというふうにしていただいて、皆さんをね、新幹線で送り出した後、私は娘のいる京都へ向かいました。で、ちょっとね、時間に、娘の授業のね、時間とかと合わせるために時間つぶしを、しようと思って、ゆっくりカフェでお茶をしたり、あと飛び込みでね、適当に、マッサージに入ったんですね。全身を、 凝り固まった全身をほぐしてもらって、もう本当にいい、もうこれこそ自分へのご褒美という感じでね、堪能しました。で、できればその後飛び込みでヘッドマッサージを受けれる美容院を探してみたんですけれども、時間的にちょっとね、きついかなという感じだったので、そのまま京都へ向かって、で、ゆっくり、買い物をしながら、娘と再会しました。もうね、変な感じでしたね。ママがこんな曜日にこんなところにいるなんてっていう感じで、元気で笑顔でね、娘が走ってきて、本当に幸せでした。で、娘とはたったの一泊だけだったので、疲れていたけれども結構ね有意義な時間にしたいなということで、まずは家に着いてで、韓国料理が食べたいって娘が言うので、調べてあった、韓国料理屋さんに行こうってなったんですけれども、ワンルームのね、娘のお部屋のバスルーム、そうバスルームがね、シャワーカーテンのカビ、本当にショッキングなほどシャワーカーテンにカビが生えていて、もう倒れそうになってしまいました。なのでもうスーツケースを開かないまま娘の家に着いた途端、服を脱ぎ娘の半ズボンを履き、私はキャミソール姿になってお風呂場でハイターを浴槽に溜めて、ハイターを薄めた水を溜めて、シャワーカーテンを外してつけてというね、もうユニットバスなんですよね、ワンルームマンションなので。でユニットバス全体を1時間ぐらいガリガリゴシゴシ汗だくになって掃除をしました。もう本当に母は強しという感じですよね。でちょっとねぎっくり腰目になってしまったんです、この時に。で慌ててもう一刻も早くこのバスルームをなんとかしたいという思いから、こう無理な姿勢をとって、多分ガリガリ掃除していたので、ぎっくり腰みたいな感じで腰を痛めてしまって、私明日帰れるかしらっていうね状況になったんですけれども、娘が持っていたカイロとか、いろいろ、処置をしまして無事にね帰ってこれました。で、その後、韓国料理を美味しくいただいて、翌日は、夜の便だったのでね、昼何しようかっていう風になりまして、とりあえず、洗濯物とかね、カーペットとか大物の洗濯を私は絶対にやりたかったので、コインランドリーに行ってカーペットとか布団の洗濯を全部回し、それから、百貨店に、私が行きたかったので、奈良の近鉄百貨店、奈良の、何駅だったかな、大和西大寺だったかしらにある奈良の、近鉄デパート、近鉄百貨店に初めて行ってきました。もうそこのね、百貨店がとても居心地が良くて、素敵なものをたくさんあって、奈良のね、なんかオリジナル商品みたいなのもたくさんあって、本当に見ているだけで、楽しいゆったりした空間で、あ、ここはまた来たいなと思いました。奈良の近鉄デパート素敵ですね。で娘のね、下着とかも買い替えの時期が来ていたので、一緒にゆっくり、下着を選んであげたり、あと、私も一度もコンビニ以外の買い物をその日本滞在中にしていなかったので、コンビニ以外本当に入る時間がなくて、ドラッグストアとコンビニだけだったかな。デパートの空間がもう本当に癒しの空間でね、ちょっとした、お買い物を、お洋服も買ったのかな、楽しむことができました。で、それでも、ちょっとね、まだ疲れが残っていて腰も痛かったので、一緒にマッサージを受けようということでね、あまりでも飛行機のフライトの時間まで余裕がなかったので、娘と一緒にその近鉄デパートの中にある、リフレクソロジー、足裏マッサージが、飛び込みでもねできますよというので、一緒に足裏マッサージをふかふかのソファーに並んで座って受けてきました。それはそれでとてもいい思い出になりましたね。娘はね、人生2度目の足裏マッサージだわって、昔香港で一緒に受けたことがあるんですけれども、気持ちいいって喜んでいて、それも、とってもいい思い出になりました。でその後、近鉄デパートのレストラン街で、ランチを食べ、韓国へのお土産ですね、いろいろもう買い込んで、すごい荷物で、娘のワンルームに戻った後、すぐに、パッキングをして、私は関西空港へと向かうというね、かなり娘との時間も 忙しいハードスケジュールだったんですが、とってもね、楽しい笑顔の時間で、あ、やっぱり一日余分に、こういう時間をとっておいてよかったなと思いました。で、夜の関空はなんかしっとりした雰囲気で、私はいつも明るい時間のフライトを好むんですけれども、今回なんか夜の空港、夜のこのしっとりした空港のね、ちょっと力が抜けたような落ち着いた雰囲気もいいなと思いましたね。夜景も綺麗ですし、キラキラした飛行機の機体も、綺麗だなと感じました。で、無事にまたね韓国に、戻ってきたんですが、いや本当に出張目線の、日本っていうのはまたプライベートで行く日本とはね、別の目線というか、韓国スタッフがたくさんいたので、その韓国人スタッフの質問に、答える中で、それから彼らが興味を持つ、例えば電動自転車、電動アシスト自転車にママチャリママが乗っていて、その前と後ろに幼い子供を乗せて、さらに、傘をその電動自転車にセットして、たくましく、走っているママさんたちの姿っていうのにね、ものすごい反応していらっしゃったんですね。写真を撮ったりで、私もそのようにそういうふうにして東京を走ってましたよみたいな話をしたら、っていう感じで、いやもうすごい日本のママってたくましいですねとかね、いろんなそういう彼らの興味のポイントっていうのがね、また違ってくるので、そういう視点でね、日本を客観的に観察、一緒にね、韓国のスタッフと一緒に観察することができて、楽しかったなと思います。また、出張のお話はおいおい、やっていきたいと思うんですが、お土産がね、全然足りないことに、関西空港で気がついて、どうしようって思って、ちょっとね、娘がお世話になっている家庭教師の先生とか顧問の先生にも小さなお土産を買ってきたかったので、今回は関西空港で、そんなにね、負担にならないもの を選ぼうと思っていたんですが、資生堂のね、シャンプーとリンスのセット、バラエンドが、こう素敵なパッケージになっていたので、それをいくつか買って、ちょっと重かったんですけれども帰ってきました。きっと喜んで、いただけると思います。あと資生堂のビューラーとかもね、親戚の夫のお姉様とか、あと甥っ子姪っ子、甥っ子じゃない、姪っ子たち、大学生の姪っ子とかにもね、とっても喜ばれるんじゃないかなと思って、韓国では結構、高いので資生堂のビューラーも買ってきたりしました、いくつか。はい、という感じで、ちょっとね体調を崩していたんですけれども、体調も戻ってきて、韓国での生活のリズムをまた整えていきたいと思います。今日は月曜日ですね。皆さんも、暑い日が続きますが、体調管理をしっかり、健康第一で1週間をお過ごしください。ではまた次回、감사합니다。 노라でした。